こんばんは。12月11日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。はい、この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティです。というわけで第2週パーソナリティを担当します。自転車大好き、食べるの大好き、俳優のえのきなつみです。よろしくお願いします。はい、冬になって寒くなってきましたよね、ほんと。でも、私個人的には、朝と夜はめっちゃ寒いんですけど、日中ってまだそんなになんか寒く感じないんですよね。ほんと帰りはほんと耳が凍って、手が凍って、もう嫌だ、冬来たって思うんですけど、別に、お昼の時は別にマフラーしなくてもいいかなとか、まだ手袋いいかなと思う感じなんですけど、いや、やっぱり夜が寒すぎて暖房つけるんですけど、もう乾燥がやばくて、加湿器を買いたいなと今思ってるんですけど、今、いろいろあるじゃないですか。小さい加湿器とか、大きな加湿器、背の高い、なんか上から水蒸気を出すとかいう、あれもちょっとね、どっちがいいのか今悩んでるんですけど、ちょっとね、今年中には買いたいなと思います。そんな、ちょっと乾燥気味のえのきなつみがお送りしております。今週のスポットライトは、小さな妖精、ニッセです。はい。これについてはね、前半後半に分けて楽しくお話ししたいなと思います。後半では週担当パーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第2週の今夜は、夏民の絵本劇場です。当劇場支配人の夏民がおすすめしたい絵本を紹介、朗読します。また、リクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトは小さな妖精ニッセです。はい、これはさすがにみんなご存知ではない方が多いのではないでしょうか。もし知ってたらすごいなと思うんですけど、なぜこの妖精ニッセを選んだかと言いますと、本当はですね、なんか最近北欧雑貨っていうものにハマっておりまして、あ、そうだ、ハマってるものをスポットライトに当てようかなと思って調べてみたら、いやー、北欧雑貨って幅広いですよね、ほんと。国から、紹介するにも、もう国も多いし、でも、北欧雑貨ってもう、柄について語るのか、雑貨について語るのか、家具とかインテリアについて語るのかっていう、もう、それもまた幅広くなってきて、それを一択に選んでも、またね、まだまだね、いっぱいいまして。いや、奥が深すぎて、ちょっとね、えのきには、ちょっとね、難しいなと思ってたんですけど、そこで出会ったのが、妖精、ニッセさんですよ。すごい、ちょっとね、可愛らしかったり、怖かったり、あ、でも、好きになれるかな、みたいな感じなんで、よかったら、ちょっと今日聞いて、みんなもね、好きになってもらいたいなと思うんですけど、まずですね、ちょっとごめんなさい。えのきが、チリがついてね、すごい、疎すぎて、まず、北欧って、どこだっけっていう。そうなんですよ。ニッセに入る前に、まず、北欧から語らなきゃ始まらないんで、ちょっと語らせてください。 北欧がまずどこだったかなと思って、ごめんなさい。知ってる方は本当ごめんなさい。私がちょっと分かってない人間なんで、ちょっと調べてみましたら、まあ、ノルウェー、スウェーデンとかなんですけど、この、4つの大国の中にある北欧神話っていうものが、ニッセちゃんもこの中に組み込まれるんですけども、実はですね、北欧神話っていうのが日本にも結構影響を及ぼしておりまして、例えば、一週間の曜日の名前、これが北欧神話の神々の名前が由来になっていたりとか、近年ではロード・オブ・ザ・リングとか、進撃の巨人も、実は北欧神話に、関与っていうかすごいの、そこから取ってきたものでございまして、その中でもそのニッセちゃんが、ニッセちゃんちょっとね、調べてったらちょっと愛着が湧いてしまって、ニッセちゃんって呼んでるんですけど、ニッセちゃんが、この北欧神話の一人でございます。で、このニッセちゃんがですね、まあ、さっきも言った通りに、なんか、可愛いような、怖いような、でも愛くるしいようなっていう感じなので、ちょっとね、まず、どんな姿をしているのかをちょっとご説明したいと思います。まず、ニッセちゃん、ちゃんって言ってるんですけど、灰色の顎ひげを生やしてまして、で、指が人間5本なんですけど、4本の指で、耳が尖っている。そして、ここが怖いんですけど、暗闇では目から光を放つみたいな。これだけ言ってしまうと、ちょっとホラーじゃないですか？なんか、ゾンビゲームとかになんか、現れてきそうな。なんか暗闇から目を光らせて、灰色の顎ひげが走ってきたりとかしたらめっちゃ怖いですよね。で、さらに怖いのが、背丈が小さな子供ぐらいなんですって。なんか、妖精って言ってるんですけど、めちゃでかくないですか？一応、諸説あるんですよ。一応ネズミぐらいの小さな小人とも言われているし、さっきみたいに小さなっていうか子供ぐらいの小人だったりとか、いろいろ諸説があって、なね、小さなネズミちゃんぐらいの大きさだったら、まあ目を光らせて走ってきても、まあまだね、怖くないかなと思うんですけど、さすがに、子供ぐらいの大きさで、顎ひげ生やして、指が4本で、目が光ってきたら怖いなっていう、ちょっとね、今も、多分同じこと思ってると思うんですけど、どこが可愛いのってなると思うんですけど、実はこのニッセちゃん、とっても働き者なんですよ。っていうことをね、ちょっと早いんですけど、前半を終了して後半にそれについて深く語りたいかなと思います。それでは一曲お聴きください。広瀬香美さんでロマンスの神様。お聴きいただきましたのは、広瀬香美さんでロマンスの神様でした。いや、この歌をなんか流れてくると、まあ冬が近づいたな、近づいてきてるなっていう感じがして、この曲を選びました。はい、私スキーはあまり行ったことがないので、あまりね、そういう語るところがないんですけど、いつかはね、スケートボード、スケボーを一回やってみたいなと思っております。はい、さて、第2週パーソナリティ榎木夏実がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは小さな妖精、ニッセちゃんです。はい。前半ではね、私のバカな知識が始まり、北欧とはどこだっけから始まり、北欧神話からニッセちゃんに続いたわけですけども、まあ、ちょっとね、一個振り返っていきたいなと思うんですけども、ニッセちゃんは、灰色の顎ひげを生やしており、指が4本、耳が尖っている、そして、暗闇では目を光らせるという、ちょっとね、これだけ言ってしまうと、もう怖いね、幽霊悪魔なんじゃないかなって思ってしまうんですけども、実はね、さっきも言った通り、このニッセちゃんとっても働き者なんですよ。このなぜ働き者かと言いますと、ニッセちゃんっていうのが古い農家さんによく住み着いているって言われている妖精なんですけども、このニッセちゃん、 農家の寝静まっているおじいちゃんおばあちゃんたちが寝ている間に、家畜のお世話だったりとか、ドアが開きっぱだったら閉めてあげたりとか、すごいね、お世話をお手伝いするのがとってもお上手な妖精なんですけども、ただね、怒らせるととっても怖いんですよ、このニッセちゃん。いつも、働き者な分、ご褒美が欲しいんですね。年に一回。年に一回のご褒美のために、年がら年中、働き者なんですけども、その、年に一回のご褒美の日が、クリスマスなんですよね。そう。12月ぴったし、クリスマス。クリスマスの日に、ミルクがゆって言って、ご飯に、ミルクとバターを混ぜた。一応なんか調べたら甘い食べ物、どっちかというとデザート寄りなものらしいんですけど、これを求めて年がら年中働いてるんですけど、これをね、渡し忘れちゃうと、いやはや、とってもね、大変なことが起こっちゃうんですよ。何かと言いますと、家畜を、今までね、お世話をしていた家畜を殺したりとか、牧草を全部持ち運んで、次の日の家畜のご飯がなくなってたりとか、むしろ住んでる、おじいさんおばあさんをボコボコに叩く、青技ができるほど叩く、もう、ご褒美くれないから、お前なんかっていう感じぐらいに、ボッコボコにしちゃうそうなんですよ。怖くないですか？年に一回のご褒美を忘れるだけで、もうね、もう、食べ物の恨みって怖いって、こういうことなんだなって思うぐらい、いや、なんですけど、まあ、そういう一面があるので、まあ、昔は悪魔なんじゃないかっていう、住み着いている、いい働き者なんだけど、実は悪魔なんじゃないかっていう。でも、ローマ神話が復旧された頃に、ニッセちゃんも、まあ、クリスマスにちなんで、サンタクロースの一人なんじゃないかと言われておりまして、今では、雑貨屋さんとかにも、ニッセちゃんの小さな人形とか、売ってたりするので、まあ、よかったらね、今年のクリスマス、ニッセちゃんをね、買ってみて、置いてみて、ね、ミルクガエルとかを、もしか、ちょっとお供えしたら、ね、来年いっぱい、とてもいいことが起こるんじゃないかなって私は思っております。結構ノルウェーだったりとかは、この季節になると、まあ、部屋中、クリスマスの飾り付けと一緒に、ニッセちゃんを飾って、お供えしたりとか、一緒にクリスマスを過ごしているそうなので、まあ皆さんもね、ぜひ、今だったら結構、売ってるんじゃないかな。ちょっと私も見つけたことないんで、この後ね、探してクリスマスに備えてみたいなと思うので、皆さんもよかったら備えてみてはいかがでしょうか。はい。こんな感じでね、今回、ニッセちゃん。いや、可愛くないですか？ちょっと怒らせるととっても怖いんですけど。いやね、ちょっとね、北欧雑貨を紹介しようかなと思いつつ、いやーどうしようかなーって、幅広いなーって悩んでたところに、ニッセちゃんが現れてくれて、私は本当に助かりました。ありがとう、ニッセちゃん。では、今週のスポットライト、ニッセちゃんでした。
レッドウェルラジオ。
ここは毎月第2火曜日のみ開く絵本劇場。今月はどんな絵本があなたを待っているでしょうか。ようこそ夏見絵本劇場へ。私は当劇場の支配人、夏美でございます。 ここでは私がおすすめいたします絵本を紹介、朗読させていただきます。12月といえばクリスマス。今日はサンタクロースのお話です。絵本は100人のサンタクロースでございます。それでは始まり始まり、100人のサンタクロース。谷口智森。今日ここは100人のサンタクロースが住む町。100人いろんなサンタがいるんだ。まず僕たちがサンタたちのリーダー、大きいサンタと小さいサンタ。クリスマスまでには準備がたくさん。だから100人みんなで力を合わせなきゃ。春はプレゼントの数を数えたり、プレゼントを配るお家の地図を作ったり、クリスマスまでのカウントダウンを始めるんだ。夏の間はクリスマスツリーを育てたり、野菜や果物を作ったり、お家を建てたり、秋になると雪を降らしたり、虹を作ったり、星空を作る練習を始める。クリスマスの日に雪が降って虹がかかって、夜には満天の星があれば、とっても素敵でしょ？そして冬が近づいてくると新しい服を作るんだ。帽子や服、靴下やブーツ、みんなそれぞれお気に入りの服にお着替え。それから一番大変なのがプレゼントの準備。たくさんのおもちゃや、おもちゃを運んだり、包んだり、リボンをつけたり、クリスマスの前の日はみんな大忙し。そしてとうとうクリスマスの日、プレゼントをそりに積み込んだらいよいよ出発。みんなで力を合わせて、高い木の上や深い海の底、真っ暗な闇、どんなところにだってプレゼントを届けに行くよ。プレゼントを配り終えるとほっと一息。ここからは僕たちだけのお楽しみ。部屋の飾り付けをして、クッキーやパンを焼いたら、楽しいクリスマスパーティーの始まり始まり。豪華なクリスマスディナーやケーキ、そしてワインで乾杯。パーティーが盛り上がってくると、オーケストラが一斉に演奏を始めました。そして最後に聖歌隊が歌い始めて、これで100人みんな揃ったかな。メリークリスマス。 1,2,3,4。 あれ、一人足りないよ。あ、お寝坊サンタさん、もうクリスマスですよ。はい、ありがとうございました。100人のサンタクロースでございました。このお寝坊サンタさん、一体何色のサンタさんだったでしょうか。それではここで一曲をお送りいたします。キロロさんで冬の歌。
ウォーターテイメント。
83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。アイ&ウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、 お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。はい。今週の放送いかがだったでしょうか？はい。今回はね、すごいニッセちゃんと、あと絵本も含めてクリスマスな放送だったと思うんですけど、私もですね、まだ、クリスマスの準備何もしてないので、あのね、実は、家の中にクリスマスツリーをあるんですよ。ちょっとね、意外とクリスマスツリーって安いんですね。なんか、もっと高いのかなと思ったら、結構ペットボトルぐらいの大きさ、まあ、650ミリぐらいの大きさだったら、1000円ぐらいで買えちゃうんだなと思って、ちっちゃな、でも光るんですよ。すごいキラキラキラって。光るクリスマスツリーを今年買ったので、ね、ちょっとどこかに飾って、私の愛くるしいうさぎちゃんと、ニッセちゃんと一緒に年を越したいなと思います。はい。ラジオとラジコは、毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でも、お手持ちのスマホ、パソコンから、リアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は、12月18日、担当はこの方です。
こんばんは、第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。Don't miss it!
はい。第3週担当パーソナリティ、シンガーソングライターの相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。それでは、お相手は私、第2週担当パーソナリティ、自転車大好き、食べ物大好き、俳優の榎木夏実がお送りいたしました。それでは、良いお年をまた1月によろしくお願いします。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。